聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書第7章の24節からお読みいたします。新約聖書の12ページです。マタイによる福音書第7章の24節以下。そこで私は私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ風が吹いてその家に襲いかかると倒れてその倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの律法学者のようではなく権威ある者としてお教えになったからである。以上です。2番目の孫が、昨日誕生日を迎えまして、3歳になりました。近くにいますのでよく一緒に食事をしたりもします。この2番目の孫はですね、食が細いというかですね、あまりものを食べない、また偏食っていうんですか、好き嫌いがあって、よく見てるとですね、ポテトしか食べないというかですね、ポテトだったらですね、ニコニコとして食べるけども、お肉とかお野菜とかですね、そういうものは一切食べない。あとはですね、白いご飯を食べる。そう思うとですね、それを見てると親はですね、やっぱり心配になるしですね、みんな食べてほしいなと思うしですね、おじいさんおばあさん私たちもですね、何とかして食べさせようとするんですね。でもそれでもなかなか食べないですね。でどうしたらですね、この孫がですね、好き嫌いなく食べられるのなんだろう、一生懸命ですね、考えたりですね、料理を作ったりしたんですけども、それでもですね、未だに治らないという、どうしたものかというふうにですね、思ってたんですね。ところがですね、保育所、行ってるんですけども、その保育所にですね、うちの長女が、働いてるんですけども、その長女がですね、じゃあ保育所ではどうか。そうするとですね、保育所ではですね、すべてのものを完食してるらしいですね。これは何だろうですね。もしかすると家ではですね、甘えてんのかもしれない。お兄ちゃんがいて下にですね、弟がいて真ん中に挟まれてですね、なんとか自分の方に注目をですね、集めたいと思ってるのかもしれない。もしかすると本当は全部食べられるのにですね、甘えてんのかもしれないというですね。そう思うとですね、一生懸命ですね、彼も考えながらですね、人生を生きてんだなというふうに思います。それに対してですね、親とかですね、周りのものはですね、何とかしてアイデアを振り絞ってですね、食べさせようとしているというですね。でも保育所では全部完食してるっていうならばですね、安心して楽しみながらですね、一緒に食事をしていけばいいなというふうに思います。なぜそのようなですね、今日思い出したかというとですね、イエス様の例え話がですね、非常にアイデアに満ちているからです。種をですね、使ったりパンダネ、ですねの話をされたり、からしたりの話をされたり、農耕機具の話をされたりですね、その時にあった話をされているということ、その具体的にですね、分かりやすい話をされているということ、それをですね、なんとかですね、人々にですね、神の御言葉を伝えようとしていろんなアイデアをですね、使いながらお話しされているということ、聞く側にですね、問題があるとですね、それは聞けないわけですけどもですね、しかし聞く側にですね、分かりやすいように話されているということです。それに対してですね、群衆はその教えに非常に驚いたという言葉が今日あります。この家と土台の話もそうです。本当に分かりやすい、岩を土台としたところと砂を土台としたところ、その人々の実生活にもすぐ直結するような、すぐ分かるような話をされている。これはイエス様のですね、愛だというふうに思います。何とかして神様の御言葉を伝えるというですね、それに創意工夫をされてですね、お話になったのだというふうに思うのです。教会の伝道とか宣教とかは一体何だろうかというですね、そんなことをですね、話し合ってた時期もあります。 石橋先生というですね、引退された先生はもうそれはたった一つって言われました。創意工夫、創意工夫、まあ、アイデアを出せということなんだと思います。本当に創意工夫で、それができたら忍耐努力、宣教というのは創意工夫そして忍耐努力、まあ、これがですね、一番大切なことでですね、そのものだというふうに教えられたことを思います。まあ、そう思うとですね、私たちこのコロナ禍の3年間過ごしながら、教会の宣教に対してどのような創意工夫をしてきたんだろうというふうにも考えるのです。創意工夫ではなくして、実はですね、そこその時にあった、なんて言うんでしょうか、手当というかですね、近寄るな、マスクをしなさい、そして歌うな、聖餐式は中止、多分そういうふうな創意工夫をしながら教会をですね、進めてきたというふうに思います。でもそれっていうのは外に向けての宣教の創意工夫ではなかったんじゃないかな。まあ、そのですね、コロナが収まった時にですね、新しく宣教するための準備と考えればそうですけども、しかしその中にあってもやはりですね、御言葉のですね、伝えていくという創意工夫、そして忍耐努力、それができていたかどうかということを私たちは考えるのです。まあ、このコロナ禍の中にあってイエス様の御言葉のどのような御言葉を人々に伝えてきたか、また伝えるためにどんな工夫をしてきたか、忍耐してきたか、努力してきたか、それをですね、実はこれからが問われていくんだろうなというふうに思うのです。まあ、アイデアをですね、私たちはたくさんですね、集まってきている教会の人たちが出せばですね、なんとかそこの道は開かれていくんじゃないかなと思います。苦しい時にはいろんなアイデアをですね、出して乗り切ってきた、そのことを思うとですね、この主の宣教の働きの中でも私たちに託されているですね、知恵によってアイデアを振り絞って、これからウィズコロナの時代の中にあって教会が地域の中心となっていけるような、まあ、そのようなですね、平安な場所、祝福された場所、またセーフティーネットを持っている場所として、まあ、この世の中で立っていくことができたらというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たち一人一人にたくさんのアイデアを持って話をさせてくださいました。どうか私たちもあなたからいただいている御言葉を一人でも多くの人に分かりやすく伝えることができますように、そのために創意工夫することができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にで守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。明日はルーテル保育所の卒園式があります。この卒園式が主の導きのもとで子どもたちの成長を感謝し、そして小学校へと送り出すことができるような、そのような式となれるように導いてください。この子どもたちがルーテル保育所で過ごした日々に、主の守りがあったことを心から感謝いたします。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手、恵みの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものをすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。